ありがとうございました。改めて皆さんおはようございます。先も祈っていただきましたけれども、九州にですね、またあるいは山口に、大雨で、ね、大きな被害があったり、また多くの人々が命をなくされたりしています。まあ、一日も早くですね、復旧ができて、これ以上人命の被害が出ないように心から祈っております。まだ決まっていないんですけれども、その中でですね、今年の夏の、特別感謝献金の中にですね、九州地方の被害支援のために、まあね、少しでも寄付ができたらいいなと、そういうふうに考えております。そうですね、いろんなことが起きている、まあ、コロナ感染症、地震、あるいは豪雨、さまざまなことが、ね、発生している中で、私たちの一日日、今日という日はただで与えられたものではなくて、本当に神様の恵みによって与えられた一日、また今日の命ということではないでしょうか。神様が生かしてくださるから、私たちは生かされております。だから信仰生活もできますし、だから職場生活もできますし、だから食べていけるのであります。それことを覚えですね、常に感謝して喜びに満ち溢れて歩んでいきたいと願うものであります。一言短くお祈りします。神様、私たちは本当にただ神様の恵みによって生かされております。しかし人間は本当に傲慢なもので、人間が世界一であるかのように傲慢に振る舞っております。主よ、そんな中で豪雨が降ってもそれを防ぐことはできないものです。地震が起きてもそれを防ぐことはできない、予測ができてもそれを防ぐことは誰もできません。主よ、我々人間に謙遜の心を与えください。そして本当に全てをお作りになった作り主なる神様を信じて、この日本、この異教の国、この偶像の国が、主よ、あなたを信じ、あなたに立ち返るその日が一日も早く来ますように、どうかこの国を憐れんでください。被災地のその上にもどうかあなたが憐れみを与えてくださって、さまざまな方法を通して一日も早く、主よ、復旧ができますように、あなたがお助けください。今日のこのこれからの御言葉をどうか神様が私たちの心の板に刻みつけてくださって、その御言葉を握りしめて生きるものとして決心を、また飢え渇きを我々にお与えくださいますように、聞く耳を与えてくださって心を開かしてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今、マタイの福音書からイエス様の例え話、私たちへの問いかけというシリーズで7回のメッセージです。まあ、私も改めてこの例え話のシリーズメッセージをさせていただきながら、新しくあるいは改めてね、発見したものは、このマタイの福音書は天の御国の福音書とね、名前を付けたいほど、まあ、多くあるいは、まあ、ほとんどの例え話が天の御国とはという、ね、例え話なんですね。まあ、マタイがね、聖神の霊感によって特にこのユダヤ人向けで、天の御国は何なのか、ね、それをとてもこうフォーカスを当ててイエス様の例え話を、ね、取り上げていると思います。天の御国についてですね、7回目になりますけれども、願わくは私たちのこの普段の皆さん、日頃の関心が、あるいは祈りがですね、自分自身を乗り越えて、自分自身の問題、弱さを乗り越えて、神の御国のために祈り、そのために考え、もっと関心を持って、天の御国のために生きる私たちでありたいと、そういうふうに願っております。今日もその、ね、 武道園のこの主人のことが、テーマになりますけれども、天の御国、それについて一緒に学んで、天の御国は、神の国はどういう国なのかね、分かっていただいて、そしてその御国の民としてどう生きるべきかもですね、悟ってまた実践していきたいと願います。今日の一節を見ますと、天の御国は自分の武道園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようにようなものですとね、例え話が始まっていますけれども、実はその19章の後半のところにですね、イエス様がこの例え話を話された理由があったんですね。背景があるんですよ。私たちが今の時代の聖書はこの20章21章、この章がつけてありますが、写本にはですね、原本は見つかっていないので、写本にはこういう章はついてないんですよね、だからこれは実は19章20章はもう連なっているものなんです。さあ、その背景をですね、まず今日話をしていきたいと思います。19章の、27節からご覧ください。マタイはですね、特にこの、ペテロに関心が高いんですね、このマタイの福音書にはペテロがイエス様にどんな話をしたのか、偉いことをした時もそれを正直に書いてますし、時にはちょっと愚かな質問とかですね、そんなのもですね、隠さずにですね、もうありのままで書いてあるんです。さあ、27節ご覧ください。19章の27節。ペテロがですね、イエス様にこういうふうに、答えなんだけれども、尋ねている感じですね。その時、ペテロはイエスに答えていった。ご覧ください。私たちは何もかも捨てて、あなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか、とですね、ペテロがイエス様に聞いたんです。どういう意味ですか、皆さん。前を向いていただけますか。ペテロはですね、元の、職業は漁師さんでね、魚を取る。で、一番先にね、アンデレと一番先にイエス様の弟子になったわけなんです。そして、福音書を見たら、彼はもう船も網も自分の今までの仕事も親も全部捨てて、イエス様についていった。一番の弟子なんですよ。ね、順番つけるんだったら、一番に弟子になった人なんです。本当に。ところが、ここに来てですね、ペテロの心の中に、いろんな思いの中にですね、こんな話なんですよ。もうちょっとですね、聖書はあまりにも丁寧に書かれているからね、ちょっと荒っぽく言うと、イエス様、ほら、ご覧くださいよ。私はね、網も捨てて、自分の仕事も捨てて、もう故郷もね、ふるさとも、もう離れて、何もかも捨てて、あなたについてここまで来たんですよ。なんか、イエス様、いただけるんでしょうか。つまり今イエス様に自分がこれぐらいしたんだからこれぐらいはしてくれるでしょうみたいにね、こう駆け引きしているみたいにね、交渉しているみたいなね、このペテロの心の中に、私がこんなにしたんだからイエス様これぐらいはしてくれるんですよねみたいな、いわゆる保証心理が彼の中にね動いているわけなんです。そこでイエス様はペテロの心を知らない方ではない。それでですね、最初はちょっと変化球でですね、優しくですね、こういうふうにお答えになりました。それが28節からですよ。ご覧ください。28節。そこでイエスは彼らに言われた。特に実はペテロに言ったわけなんですよ。誠にあなた方につけます。よく改まって、人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も、つまりペテロあなたも他の弟子もね、十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨て ったものはすべて、つまりもうペテロさんちょっと聞いてね、そんな話なんですね。その行く場合も受け、また永遠の命を受け継ぎます。そして最後にイエス様が一つ大事な話をつけました。30節、ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。どういう意味ですか？ペテロは先のものなんです。一番に弟子になった、自分は一番に弟子になって、そして他のものよりは私はたくさんのものを捨ててイエス様についてきたんだから、イエス様何をいただけるんですかとね、そういう心理が動いていた。ところがイエス様よくね見抜かれて、先のものが後になり、後のものが先になりますよ。どういう意味ですか？ペテロさん、よく聞いてね。あなたは先に弟子になったんだけれど、今のあなたのその考えはもうあなたが後のものになりうる危ないところですよ。わかりますかとね。御国はそういう保証心に交渉するそういう国ではないんですよとね、ペテロを含めて弟子たちにイエス様は語られたわけなんです。ペテロに知ってほしい、気づいてほしいと。あなたは確かに本当にロークしたんだけれども、だからって何か得するものはないんですか、保証はないんですか、そういった故障するね、そういう意識を考えを持っているならば、あなたは後になりますよ、分かりますかとね。ところがペテロが分からないんです。もしそこでですね、ペテロが主よ、私は本当に罪人です、愚かなものですと悔い改めたら、この20章のこの例え話はなかったかもしれない、ね、言わなくても分かるからね。それでもペテロさんが気づいていないんですよ。イエス様は、突然なんでこんな話を、先のものは何なの、後のものは何なの、もう分からない、気づいていない。だからイエス様はこのブドウ園の、ね、話をして、もう一度話をするんです。最後の結論がですね、この19章の30節と20章の16節は全く同じですね。後のものが先になり、先のものが後になるという話。さあ、この例え話、聖書よくね、皆さんご覧にながら話をしていきたいと思います。さあ、ざっとその例え話のストーリーを話をしましょう。ブドウ園の、持ち主がいました。それでですね、ブドウ園に働いてもらうために人々を雇うわけなんですね。それでね、もう一日の賃金は1デナリですよと決めてですね、人を雇うわけなんです。ところがね、朝9時にですね市場に出てみたらですね、人々は何をしていたんですか？聖書をご覧ください。皆さん、私のカゴには書いてないです。3節、何もしないでいたわけなんです。朝9時ですよね、朝9時にですね、いわゆるね、人々が雇ってくれるかな、そういった人々が集まっている、そういったね、広場みたいなところにね、行ってみたらですね、何にもしないで、そのままね、いるわけ。そして彼らにもね、ブドウ園にね、行って働きなさいとね、雇ってくれたわけです。ところがこの主人は、ちょっと面白いってね、朝9時だけではなく、また何時ですか？12時、4節ね、12時頃とまた午後3時にも行ってみたら、また人々はどうですか？また何もしていないで、そのままいるわけなんですよ。遊んでいるわけなんですよ。仕事がない、賃金がない、雇ってくれない、何にもできない状態の人々がそこにいたわけなんです。それでこの主人はですね、9時だけではなくね、12時も午後3時も人を雇ってくれました。皆さん、大体今もですね、建築現場を見たら大体5時ぐらいになったらもうほぼ終わるんですね。遅くても夏は6時ぐらいね、終わるんだけれども、さあ、このブドウ園の、持ち主はですね、6節ご覧ください。また5時ごろ出かけてみると別の人たちが立っていたので、 彼らに言った。聖書をご覧くださいよ。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですかとね。ここ5時になったらその日がもう暮れますよ。夕日がね、暮れる夕方に、その時になっても何もしていないでいるんです。それでこの持ち主はどうしましたかね。午後5時にこの人々を雇ってくれてね、ブドウ園に行って働きなさいとね、不思議なんですよね。午後5時から入ったらですね、着替えて仕事をしようとしたら終わりかもしれないね、そしてですね、その後もみんなに仕事が終わってその一日のね、賃金を渡すわけなんです。ところがこの持ち主はですね、最後に来た人、そしたら何時ですか皆さん。5時ですね、たまには答えていいんです皆さん、ね、たまには答えてほしい。お一人でいつも喋ってますからね、寂しいんですよ牧師は、ね、うん、他皆さん生きていらっしゃいますからね、うん、5時なんですよ。5時の人にですね、1デナリをくれたんですね。そしたら一番先に来た9時あるいはその前に来た人は、お、あの5時に来た者たちが1デナリをもらったんだな、俺は彼らより何枚も仕事したんだから、きっとねえ、5デナリあるいは10デナリもらえるかもしれないとね、思っていたんですね。ところが自分たちも同じくねえ、1デナリしかもらえなかったんです。そしたら最初に来た者たちがどうしましたか。11節ご覧ください。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。もう腹が立ってしまってですね、おいご主人様、俺らはね、こう朝早く来てですね、もう日焼けするほどですね、この暑さで辛抱しながらこんなにも働いたんですよ。あの連中はたった1時間しか働いてなくって、なのに1デナリもらって、もう俺たちはもう何倍も1日10時間8時間働いたのに、なんで1デナリしかくれないんですか、一体あなたは何なんですかみたいにね、もう腹が立ってね、もう怒ってですね、文句をつけた。そしたら葡萄園の主人は言いました。私は何も不当なことをしていません。あなたは私と1デナリということを約束してここで働いたわけでしょ。自分のものを自分の思うようにするのは何が間違いですか。そして最後16節、このように後のものが先になり先のものが後になるのです。さあここで私たちはですね、このブドウ園の持ち主のところから、天の御国は、神の国はどういう国なのか、二つその法則というかその話をしたいと思います。一つ目、天の御国は恵みの世界です。今日のタイトルは天の御国恩寵の世界と申しました。皆さん、神の御国は恵み恩寵によって建てられる国です。だからその国の民も恵みの法則によって生きるものなんです。さっきも言いましたようにですね、朝9時に行っても12時に行っても午後3時5時に行っても彼らは一生懸命働いてたんですか。違いますよね。何にもしないでいたんですよ。仕事がない、賃金がない、誰も雇ってくれない、ある意味で無益な者たちでした。ところが皆さんよく考えると、午後5時に雇われた人々のことを考えたらですね、もう仕事が終わり頃なんですよ。この持ち主の意図は何でしょうか。私たちが持ち主だったら午後5時に雇うことをしないと思うんですよね。本当にもう30分でもしないといけない仕事がたくさんあったから雇ってくれたんでしょうか。違うと思うんですよ。あの仕事のない人、 賃金のない人、何もしないでもうぼーっとしている彼らに仕事を与え、賃金を与えて、そして彼らがそのお金で家に行ってね、食べていけるように、いわゆるこの主人の好意配慮だったんです。今この主人には働き人が必要なのではなく、この働き人のために、このね、この人々労務者のために、主人があえて彼らに仕事とお金を与えた。ブドウ園の主人の配慮、好意なんです。皆さん、これが恵みなんです。これが恩寵で、これがグレイスというものなんです。今日もね、343番賛美を歌いました。ああ、恵み、計り知れない恵み。そうなんです。皆さん、恩寵、恵みとは何でしょうか。何ですか、皆さん、恩寵、恵み何ですか。それはもう受ける何の資格もないものに一方的にただで与えられる行為、これがいわゆる辞典的な、辞書的な恵み、恩寵の定義なんです。まあ、これぐらい皆さん覚えていてくださいね。ね、ノンクリちゃんにね、恵みって何なの。そうだね、わからないね。いや、それはダメなんですよね。受ける何の資格もないものに一方的に与えられる、ただで与えられる神の行為、これが恵みなんです。この雇われた人々はね、何にもしていないままでした。何もしないでいた。これが実は今日大事な一つの言葉です。以前の私たちの状態でした。神様が私たちを神の葡萄園に招いてくださる、その前には人生の市場で何もしないでいました。もうただの時間、暇つぶしをしているだけでした。一日一日何の意味もなく、目標もないまま生きていた人たちでした。市場に立っており、何もしないでいたものが実は私たちなんですよ。そんな私たちを主が一方的にただで好意を持って招いてくださった、罪を許してくださった、憐れんでくださった、永遠の命を与えてくださったんですね。これが恵みなんです。だから皆さん、神の国は恵みの世界なんです。これが御国の法則なんです。御国で生きる私たちの法則はね、恵みの法則である。さあ、皆さんに一つお聞きしましょう。皆さんの中で、私はイエス様を信じて救われるにあたる、ある程度十分なそういった値打ち資格を持っていたと思われる方、手を挙げてみてください。誰もいらっしゃないですねそうなんです、誰もいないんですよ。誰もいない。私たちは皆神の怒りをね、そこから避けることをできない者たちでした。しかし神様はその怒りを免除してくださった、罪を許してくださいました、救ってくださいました、永遠の命を与えてくださいました。これだけ考えても、私たちは十分あふれる祝福を受けたものなんです。だからどれくらい感謝しなきゃならないんでしょうか。もうね、韓国の昔の、あの賛美にですね、朝にも感謝、昼にも感謝、夜にも感謝、今日も感謝、明日も感謝みたいなね、あの私が小さい時に歌った歌がありますけれど、本当にその通りなんです。一日中感謝しても、今日も感謝して、明日も感謝して、朝にも昼にも夜にも感謝しても、私たちの感謝は足らないんです。皆さんどうでしょうか。この頃本当に私が神のこの怒りからもう逃れて、そして罪許されて神の子供になったこと、その救いのゆえに本当に 感謝して感謝があふれていらっしゃいますでしょうか。皆さん何事にも感謝していらっしゃるんでしょうか。自分自身を正直に顧みてください。あるいは今のあなたの皆さんの心はどうでしょうか。今朝教会に来られた時の皆さんの心はどうだったんでしょうか。感謝にあふれていたんでしょうか。私たちが自分自身のことをよく見るとですね、普段あんまり感謝のない人々がいるんだなと思います。感謝があんまりないんですよ。だから一日一日がもうね、毎日が暗いんです。神の光がない。まるでこのね、一番に雇われた人々が主人に文句をつけるようにですね、考えの中に唇の中に文句ばかり、そこにはですね、とても大事なことを忘れているからなんですよ、それは繰り返しになりますが、私たちは罪と咎のゆえに死んでいたものでした。神の救いとこのように神を礼拝することとは何の関係もない偶像の中に、異教の中にいた者たちでした。救われるには何の資格も値打ちもなかったものでした。こんなものを神様が一方的にただで招いて救って好意を施してくださるならばね、それを毎日黙想するなら、考えるならば、私たちは感謝しなきゃならんでしょ。もう暗くね、憂鬱に生きることはないんですよ。神の恵みがあるのに。それだけではなく、神の国は私たちを救ってくださるだけではなく、働き人にしてくださいました。そしてね、生きるように仕事もくださいました。さまざまな奉仕ができるようにしてくださいました。私のような本当にダメな人間も主が牧師にしてくださった。皆さん役員に、礼拝の奉仕者に、もう何よりですね、このように神を礼拝できる特権を、恵みをお与えになりました。これ以上の恵み主がどこにあるんでしょうか。皆さん、私は本当に感謝にあふれて一日一日歩まなければならないと思いませんでしょうか。皆さん、もし私たちがペテロのように、最初に雇われたこの人々のようにですね、私が神のために礼拝を捧げてあげていると、私もこれぐらいは犠牲しているよと、私はこれぐらいね、神のためにね、こんなに損しているよとね、そう思うならば、神の恵みは吹っ飛ばされて遠くに行っちゃってしまいます。皆さん、私たちがここに来ているのは大きな恵みです。大きな特権です。だから皆さん、寝ていてはいけませんよ。出会いの時に寝ているのはですね、神様に対する冒涜なんです。皆さん覚えてください。私たちが偉いから、偉いからここに来ているのではないんです。神様が好意を施してくださるから、許してくださるが、ここに私たちは来ているだけなんです。ところがどうでしょうか。昔は信じたばかりの時にはね、自分が病気から癒された時、何かの問題からすごくね、疲れた時には驚くばかりのアメージングラス賛美をね、歌うんですよ。ああ恵み、ああ恵み、歌うんですね。ところが徐々に徐々に時間が経つにつれて、この恵みの法則は消えてしまって、保証真理が心にいっぱいになって、恵みも忘れてしまって、神様にね、こう駆け引きしようとするような、そういうふうな思いが湧いてきて、そこから教会生活があんまり楽しくないんです。信仰生活が楽しくない、教会に行くのが楽しくない、ね、恵みと喜びにあふれるよりは文句や不満やね、もう怒りでもういっぱいになっている。何でしょうか。皆さん、 人に問題があると思うんだけど、そうではないんです。問題は自分にあるんです。自分の中に神の恵みの、この恵みに対する思いがどんどん薄くなって消えてしまって、神様に何か文句をつけるこの雇われた人のように嘆けているんです。こんなふうに思うんです。神様、私がこんなに数十年も礼拝して、毎週献金して、奉仕をして、そしたらちょっと金持ちにしてくださり、病気も癒してくださり、家族も早く救ってくださったらよかったのに、神様そうしてくれないんですか、なんで何もしてくれないんですか、みたいに思ったりする私たちがここにあるんです。恵みに対する考えは消えてしまって、そして神様と交渉してしようとする、保証心理が作動する、そしてこの魂が、霊が病んでしまうんです。だから喜びが、感謝がないんです。教会に来るのもですね、喜びに恵みにあふれる人もいるんですけれどもね、そうでない人もいる。いつももね、遅れてしまいますし、寝てしまいますし、感謝も喜びもあんまりしないですし、神にね、神にお愛する喜びがあるよりは、誰かがいるからあんまり嫌だな、逆にあの人がいるからあの人に会いに行こうかなと、もう人が偶像になって人を礼拝しに教会に来ている現実が我々にある。私たちはどうしたらいいんでしょうか。解決の方法は一つしかありません。神の身元に行くしかありません。そして私たちの魂が本当に神に出会って、神の恵みにいっぱいにならなければならないんです。本当に恵みを感謝して、間違ったこの自分の主人意識、私がこの教会にこんなにも奉仕した、こんなにも献金を捧げた、こんなにも古い信徒なんだ、こういう間違った主人意識、間違った犠牲意識、間違った保証心理を私たちは捨てなければならない。神の国は恵みによって動く世界なんです。私の人生のこの葡萄園の主人なる神様が、何もしないでいた私たち、罪と咎のゆえに死んでいた私たちを救ってくださった、招いてくださった、その方のための生きる方、その恵みを握りしめて、主よ感謝します、こんな私を救ってくださった恵みを、この偶像の国で、この異教の国で、こんな私を神の子供としてくださった恵みを、ああ主よ感謝しますと、その恵みによって歩まなければならないんでしょうか。2番目、神の国は比較意識ではなく共同体の世界なんです。例え話に戻りますと、先に雇われた人々はね、あと5時からね、雇われた人と比べるんですよ。あれ1時間しか働いていないのに1デナリをもらった、私は彼らよりもっと8時間も働いたのに、なんで同じなのとね、比較するんですね。私はもっといい待遇をもらうべきなんだと、このね、いわゆる犠牲心理、保証心理が心の中にいっぱいあるんです。私はたくさん働いたんだからね、だから文句をつけて、怒ってぶつけているんです。皆さん、神の国は、まあ日本語にはどうしても適切な言葉がないんだけど、いい意味で仲間、ファミリー意識、共同体意識を持つ、それが神の国なんです。しかしここでは、先に雇われた人々はもう比べるんですね、比較するんですよ、競争意識を持っているんですよ、もうそうするとですね、ハッピーにならないんですよ、喜びは消えてしまうんですね、イエス様を信じて信仰生活をしていきながらも、祈って奉仕をしながらもですね、比較をする、でどっちかになる、比較して私はダメだで避けてしまう、ね、比較して私は偉い、そしてね、傲慢になる、 得意な顔をするどっちかになってしまう。神を礼拝することに対しても祈りに対しても奉仕に対してもいつも自分は人にどう見られるかどう言われるか、ね、人と比べる、そして落ち込むか傲慢になるか。神の御国はそういう国じゃないんです。御国はですね、神の国はこういった比較意識や競争意識じゃなくてですね、この本当の意味でファミリー意識、共同体意識を持って生きるところです。いわゆる同僚意識ですね。本当に信徒一人一人が喜びと感謝を持って自分より人を称えてあげる、自分より兄弟姉妹たちが恵まれるようにお仕えする、自分より兄弟姉妹たちがもっと成熟して成長できるようにもうしもべになってお仕えする、こういった共同体意識、本当のファミリー意識、そこが十字架の精神であり恵みの共同体なんです。教会はこの地上で御国を一番最もよく表すところですし、表さなければならないところなんです。だから本当の同僚意識、仲間意識、共同体意識を持っていればですね、もう私よりあの人がね、本当によく熱心であっても、うまく祈っても、信仰が成長しても、それを妬む、引きずり下ろすんじゃなくて、感謝にあふれる、喜びにあふれるんです。天国は感謝と喜びがあふれますが、地獄は妬みと恨みがあふれますよ。だから比べることはないんですよ。比べて傲慢になることもありませんし、比べて落胆する、落ち込むこともないんです。生き方を変えなければならない。私の魂が癒せるためには、本当に同僚意識にあおれている、本当に愛の恵みがあおれている教会はですね、この御国的な教会にはですね、兄弟姉妹たちの奉仕に感謝する、恵まれる、あるいは兄弟姉妹たちのね、美しい証をした、そしたら本当に恵まれる、そして神に栄光をお返しするんです。しかしそうでない地獄のような教会ではですね、誰かいい証をしたらですね、私もするのに、先生はあの人だけ愛してくれるし、私のことは聞いてくれないし、妬み引きずり下ろす、地獄のようなところなんです。私たちは何もしないでいたものでした。主はこんな私たちをしもべとして雇ってくれました。神の民としてくださいました。そのことを覚えて、ああ恵み、主の恵みを覚えて、こんなものも救ってくださって、御国の民としてくださった神様、感謝しました。そのことを覚えてですね、恵みによって生きるものでありたいです。そして兄弟姉妹たちのためにお仕えする、イエス様が弟子たちの足を洗ってくださったように、本当に自分は何者でもない、教会に褒めたたえられる、礼賛されるべき方は神様他にはありません。いくら素晴らしい牧師であろうが、いくら素晴らしい信徒であろうが、あるいは自分をよく見てくれる信徒であろうが、人間が私が憧れる、礼賛する相手になるとき、その時からはその人の礼拝は礼拝でなくなってしまうんです。褒めたたえられるべき方はただ神様お一人だけ、名前が残るべき方は神様お一人だけなんです。それ私たちは忘れてはいけない。神の御国はしもべとして謙遜と感謝と喜びを持って主と教会に仕える私たちでありたいと思います。お祈りしましょう。